おはようございます。2016年7月4日月曜日6時5分になりました。ということでまた月曜日スタートです。7月の、第1週というか、先週金曜日がね1日だったんであれですけども、7月になりまして、でもって雨降ってるのにむちゃくちゃ蒸し暑いっていうね、ここ京丹波町も30度超えてるのに、っていう言い方もいいんですが、雨降ってるのに30度超えてるっていう、もう蒸し暑くて、なんかじとじとして、なんかね、外出るとむわーっとして汗が、外出るだけで汗出るって、そんな感じになってますけども、なんかね、もう、こういう時って本当エアコンずっとつけっぱにしないともう本当倒れそうになりますよね。家の中でもどんどん温度上がっていくので。さて、それはそれとして、今日はですね IT メディアからテスラ S の自動運転中の死亡事故、アメリカ運輸省当局が予備調査開始ということで、これあちこちのニュースでもね報道されてたんで、知ってるかと思うんですけれども、電気自動車作ってるテスラモーターズですね。でそのテスラモーターズの、テスラ S っていう車の、これ、実証実験も兼ねてやってるようなところなんですけど、そこでですね前方をこう横切ったトレーラーですね、それが認識できずにそのまま突っ込んじゃって、で、運転手が亡くなったということなんですね。で、これのニュース、その、死亡事故が起きたっていうのは本当に非常に痛ましいことで、悲しいことなんですけれども、ただこれのですね、あっちこっちの報道のされ方がちょっとね極端な話になっちゃってるんじゃないかなっていう、そのどちらかというとその感情論的な話というか、例えばその自動運転っていうことの意味とかですね、あとその事故が起きた状況とかがよく分からずに、なんか自動運転っていうか、人工知能コンピューターのプログラムが間違ってて、それでなんか突っ込んじゃったみたいな事故、死亡事故を起こしたみたいなことを言ってるというかですね、そんなことで、コメントしてる人とかねいて、だからそんな自動運転なんて時期尚早で、まだそんなものは使うべきじゃないとか、そんなものは開発するのにはまだ技術が全然追いついてないんだみたいな話をする人もいてですね、ちょっとその方向が違うんじゃないかなと。なんとなくその死亡事故ということにフォーカスしすぎて、感情的に反発してるというか、なんかそんなことになっちゃってる気がしてですね、少し怖いなという気がしています。怖いなというのは、そのこういう技術開発を否定するようなね話になっちゃってるようなところもあって、それは果たして正しいものの見方なんだろうかっていうのがすごくね気になるんですよね。で、今回の場合はそもそもがですね、どうもその白いトレーラーというか、なんかそういうものがこう横切ったらしいんですよね。で、その時に、前方のその青空というか、なんか多分ちょっとどんより曇ってたかなんかわかんないですけども、そういうのとそんなにこう色が違わなかったらしいんですよ。なので、その色の違いっていうのが識別できなくて、で、カメラが、ご認識した。で、人間でもそれは認識するのは非常に難しかったと言われてるんですね。で、これから今アメリカの運輸省が、調査を開始したばっかりなんで、これからですね、そのなぜ事故が起きたのかとか、どういう状況にあったのかとか、人間だったら防げたのかどうかみたいなことがこれから議論されるというか、そういうね報告とか上がってくると思うんですけども、まずその何ていうんですかね、この自動運転っていうのが、今回どうもその人間が何もしないで、ただこう車が勝手に運転してたみたいなイメージで持ってる人いるかもしれないですけど、それは大きな間違いで、あくまでもこれ運転のアシストのレベルですね。今自動運転って一言で言ってるんですけども、実はいろんな 段階があってですね、内閣府というか、まあこれ国際的にいろいろその議論してこういうふうに決めましょうっていうのでやってるんですけども、自動運転のですね、レベル1からレベル4っていうのがあって、レベル1は加速とかハンドルとか、そういうハンドル操作とかですね、それをシステム、まあ、コンピューターがこう支援するような状態ですね。まあ、安全運転支援システムって、まあ、今多くの車なんかが搭載しているその自動アシストブレーキだとか、あれなんてこれのレベルですよね。でレベル2になると加速、それからハンドリングとかそういうもののうちブレーキとかね、複数の操作をシステムが行う状態っていうので、これになるとそのテスラの車なんかこの辺のレベルなんですね。例えば高速道路なんかで、自動運転のモードにするとカーブとかも自動的にこう認識してですね、その速度のコントロールもしつつカーブを曲がっていくというようなことを同時に行うんですね。でそれがレベル2になって、だいたいこの辺りぐらいまでしか今のところ公道を走ってるのってなかなかないんですよ。でレベル3とかレベル4とかになってくると、レベル3になるとほとんどこうシステムが行ってるんですけども、システム側で人間の方に運転変わってって言われると変わるみたいな状態ですねなんじゃそりゃみたいな感じですけども、4になるともう全くドライバーが何もしなくても車が勝手に発進して勝手に止まるというような状態、完全自動走行システムっていうのが、まあ、要は自動運転というか究極のパターンですね。本当にそのドライバーがいなくても勝手に車が目的地まで行って、止まるというようなものなんですけども、そのレベル1、2、3、4があって、今のところ1とか2なんですよね。でそこでの話なので、そのドライバーが全く何もしなくていいわけではないので、まあその本来ならばその場でドライバーが危機回避をして、その自動運転でできないっていう時にこう危機回避をしてドライバーがハンドルを切るなりブレーキを踏むなりなんなりっていう操作をするようになってるレベルなんですよ。なので、まあ確かにその避けようがなかったっていう状態があるのかもしれないんですけども、ドライバーにとってもそれは見えなかった状態である可能性は非常に高いんですね。で、あくまでもこういうなんて実証実験とかそういうことをやりながらやってるものであって、その実際にそういうものがもう自動航行しているような状態ではないと。で、まあね、言い方が難しいんですけど、やはりこういうそのまだまだ開発段階の技術とかそういうものって、当然そのいろんなトラブルが起きたり、まあ、車だったらこう事故が起きたりとかするわけなんですよね。でそれがあって、そこを改善していろんな課題を解決していくことによって、実用的なものになると。まあ、当たり前なんですけども、はなから完璧なものって作れないわけで、どんな世の中にある今どんなサービスであれ、どんな商品であれ、絶対その完璧なものなんていうのは存在しなくて、いろいろやってるうちにやっぱり問題が起きたり、いろんなトラブルが起きたり、まあ、場合によっちゃね、本当その人身事故になるようなものもあったりとかするわけですよ。でその中から新たな課題が見えてきて、それを改善していってっていうことの繰り返しなんですね。だからそういうところに自動運転の技術も入ってきてるということをちょっと認識しないといけないんじゃないかなと。別にその事故が起きても構わないよとか、ね、その死ぬことはしゃあないやんみたいなことを言ってるわけじゃないんですけど、ただそういうことが起きうる可能性はあると。でまたそれはどうしてもその避けられない場合がやっぱりあるし、でこれはね、もう現状今ある普通の車であったって、飛行機でも電車でも、まあ、あるいはもう自転車とかね、そんなんでもそうですけど、やっぱり事故っていうのは起きるし、そこでこうね、すごい大きな怪我をしたり、場合によっては本当に命を落とすことだってありうるわけなんですよ。でその中からこうどんどんいろんなものが、安全性とか、あるいは交通ルールだとか、道路の整備の仕方とか、そういうものがどんどんこう変わっていってるわけですよね。 だからそういうところがあってこう変わっていくっていうものであって、初めから完璧な自動運転の車なんていうのは作れない。当然ね、開発する側は完璧なものを目指すんですけども、当然ながら想定してないようなことっていうのは起きうる話であって、その時にどう危機をまた回避するのかとか、でそれをどう対応していくのかっていうのがね、どんどん課題になってくる。だからそこをですね、あまりこう感情的なものになったりとか、中身をよく分かってない状態で、なんかねテレビなんか見てると、コメンテーターの人たちがなんか、だから自動運転みたいなものは良くないんだとか、コンピューターにそんな車運転させるなんていうのは間違ってるみたいなことを言ったりとか、人によっては人工知能が判断を誤ったみたいなことを言ってるんです。いや、そこじゃないだろうというのがあって、だからそういうことからこうなんかね、人工知能みたいなものは危険みたいな話になったりとか、そういうちょっとこう、状況をよく分からずにこうコメントしてる人たちなんかがいるので、ちょっとね、このこういう、このこれからの技術とか必要になる技術の中で、ちょっとこの技術開発にブレーキをかけるような方向に向かっちゃうんじゃないかなって少し気になってます。こうね、これを聞いていただいてる人は本当その辺りのことをよく理解していただきたいなという気がするんですね。決してその事故が起きても仕方ないよねっていう話ではないんですけども、ただこういう新しいものを開発してる段階だし、でこれからこういうものがどんどんこう、できてくる中で、やっぱり想定してなかったような事故とか、そういうものは起きうるし、完璧なんていうものは、それは完璧を目指そうとはするんですけど、完璧はできないんですよね、なかなか。そのいろんな想定外のことが起きちゃうんで、だからそのあたりのことはやっぱりこう認識した上で、じゃあこの中をどう解決していくのか、で単にその開発エンジニアだけに任すんではなくって、じゃあ法律的にどう改善すべきなのかとか、あるいは道路のどうなんていうのかな、形とかね、線の引き方とかね、交差点でのそのあり方とか、そういう道路のインフラとかのことをどんな形にすべきなのかとか、そういったことにまでこう議論をね広げていかないと、これは別に自動運転だから起きた事故ではなくって、やっぱり人間であっても起こしやすい事故だからこそ、それをどうやって回避するのかっていうのはやっぱ考えなきゃいけない、そういう形でですね、課題を解決していくっていう風に、単にこうなんかコンピューターの問題だとか人工知能の問題だとか、そんなことに単純な話はないということはぜひね、理解していただきたいなと。でもってそれを超えていくところに新しいイノベーションとか、これからの特にですね、私はこの自動運転とかをやっていかないと、これから日本はね、どんどん高齢者が増えていく中で、そのどうやって安全に運転するのか、人を運ぶのかっていうことを考えないといけないですし、それをやっていかないことには、本当その社会が成り立たなくなる可能性も出てくるんですよね。その今でこそこんなに、宅配便とかあんなのがめちゃくちゃ便利になってますけれども、あれがひょっとしたら人手がねどんどんいなくなっていくと、こんな便利な宅配とかなくなっていく可能性があるんですよ。だからこうそういうところとか改善しなきゃいけないし、ちょっと地方に行くとね、もう交通の便がないから、おじいちゃんおばあちゃんが軽の車とか運転してねやってたりするんです。本当そうなんですよ。もうちょっと地方行けば軽の車が駐車場に入ってきて、なんかノロノロして、うまいこと止まってへんな、斜めに駐車場に入れたりしてるけどと思って見てると、降りてくると杖ついたじいちゃんが降りてきたりとかするんですよね。もうそこまでしてでも運転しなきゃいけないような実態がある。でこれを解決する方法の一つとして、やっぱりこんな自動運転の技術って開発を進めていかないといけない。やっぱそういったことをですね、考えないといけないので、ぜひこういうね、技術の足かせにならないような方向で議論が進むことを期待したいなというふうに思ってます。 ちょっと長くなりましたがこういう話になるとねついつい長くなるでも15分喋りましたけども、さて、今日から月曜日、もう7月もうすぐ七夕ですね。7月なのか七夕で、梅雨がどうなんでしょうね。今年ちょっと早めになるかもしれないとか言ってますけど、まあまあまだあのしばらく雨とか降りますし、ね、九州の方とかもすごい雨になったりとかしてなかなか大変ですし、東北の方もねすごい降るみたいなことも言ってるし、この台風がねなかなか来ないときは固まってきたりしますんで、ちょっとこれからねいろいろ気をつけないとまあそんなこんなで今週も頑張っていきましょう。今日も元気にやっていきましょう。ではまた。